1月から先週まで全10回にわたって開き続けてきたローマ人への手紙、パウロという人が書きました。このローマの教会に宛てた手紙、ローマ人への手紙ですけれども、その12章、今日はいよいよその締めくくりとなります箇所です。先ほど読んでいただきましたのは12章の19節から21節。今日初めてですね、途中からこの19から21を突然ですね読んだという方もいらっしゃると思いますけれども、今日はこの箇所を中心に同時にもう一度12章全体を振り返りつつ、この12章全体を俯瞰するような形でもお話をしていきたいと思います。ローマ人への手紙の12章、この12章、これまで何度も繰り返して申し上げてきたことかもしれません。何度も重ねて意識をしてきたことかもしれません。でもやっぱりその最後にも、私たちがこのローマ書の12章、ローマ人への手紙の12章、その12章の中心として意識したいこと、それは変えていただくということです。変えていただくということ、変革される、変えていただく、変えられ続けるということです。12章の2節をご覧ください。何度も何度も読んでいる箇所ですけれども、そこにはこのように書かれています。12章の2節、この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。最後の部分直訳をするならば、心の一心によって自分を変えていただきなさい。さらに正確に訳すならば、心の一心によって自分を変え続けていただきなさい。変え続けていただきなさい。私たちの歩みというのは、この私たちが歩んでいる歩み、これは変化の連続です。パウロは別の箇所で、私たちの外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされる。そのように言っています。私たちはですね、確かに日を重ねれば年老いていくんです。でも、私たちのこの内側は日々新たにされることができる。内なる人、私たちの魂、この与えられた霊の命、この命は日々新たにされていく。これが私たちの歩み、信仰の歩みです。変革され続けていく、変えられ続けていく歩みです。パウロはその具体的な変えられ続ける歩みの中で、変え続けていただきなさいと、そのように2節の最後で語った後で、書き記した後で、3節からこの最後の21節に至るまで、では具体的に変えられ続ける歩みの中でもたらされる変化の一つ一つの例として、これまでの一つ一つの勧めや命令を書き連ねてきました。一つ一つの命令や勧めを書き連ねてきました。さあ、そして最後のこの19節から21節の箇所ですけれども、この箇所から今日も主には3つの点でお話をしたいと思います。順番にお話をしていきたいと思います。一つ目の点は、また不可能なことを、また不可能なことをということです。そして2番目の点、それは不可能を可能にするのはということ。そして3番目の点、善をもって悪に打ち勝ちなさい。善をもって悪に打ち勝ちなさい。これまで語り続けてきましたことの繰り返しになるかもしれません。しかし、私たちの前に置かれている御言葉は日々新たに私たちを導くものです。 それでは一番最初に、また不可能なことをと、まあ、変な項目をつけてしまいましたけれども、また不可能なことをということをお話をしていきたいと思います。このですね、項目、また不可能なことをというのは、この箇所に対してのですね、私の素直な気持ちなんです。素直な気持ちなんです、私自身の。まずですね、19節と20節を確認したいと思いますけれども、ここにはですね、これまでにも登場した勧めをなぞるような形で2つの命令が語られています。それは、19節では自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさいという命令です。そして、20節は、もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい。そしてあなたの敵が乾いたなら飲ませなさい。そんな命令です。この19節、20節は17節で書かれていた命令をそれぞれをですね、さらに具体的に表したものだと思われます。17節をですね、もう一度ご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ローマ人への手紙の12章の17節。はい。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。悪に悪を報いてはなりません。そして、すべての人の前で良いと思うことを図りなさい。さらにはどうでしょうか。14節では、こんな勧めもありました。14節もご一緒にお読みしましょう。ローマ人への手紙の12章の14節。はい。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって、呪ってはいけません。この14節からお話をしたときに、何週間か前でしたけれども、これは私たちの生まれながらの性質では、とても実行することのできない教えですということを申し上げました。迫害を受けるならば、苦しみを受けるならば、私たちの生まれながらの性質は祝福するどころか、もちろんその相手を呪ってしまう。受けた傷に対しては、受けた苦しみに対しては、それと同様の仕返しをしたいと思う。いや、同様どころか、それ以上の報いを与えたい。そのように思うのが、私たちの生まれながらの性質です。14節、17節、そして19節、20節。一連の教えを前にして、まず出てくる言葉は、いや、不可能ですということです。いや、これは無理ですということです。自分に復讐する機会が与えられたときに、その思いをとどめること。自分に対して痛み、傷、苦しみを負わせた相手が同じような、いや、それ以上の苦しみを負うことを願うということ。生まれながらの私たち人間にとって、それは自然なこと、当然なことなんです。祝福を祈りなさい。神があなたを迫害する者を祝福してくださるように祈りなさい。これはかつてパウロよりも少し前に人々に対して教えたイエス・キリストが三条の説教と呼ばれる説教の中で語られた、あなたの敵のために祈りなさいという言葉と重なるということも話をしてまいりました。でもどうでしょうか。祈りなさいと言われるときに、離れたところで密かにその人のために祈るということは、あるいはできるかもしれない。でも20節はと言いますと、20節でこの箇所で進めていることはと言いますと、遠くで人知れず祈れば良いということではなくて、 なんとなんとあなた自身がその相手、敵、迫害する者に対する神からの祝福を与える器となりなさいという勧めなんです。あなたを通して神からの祝福を、その迫害する者に対して、敵に対して、あなたに苦しみを与える者に対して与えなさい。他の誰かを通してではない、あなたを通して。遠く離れてではない、繰り返しますけれども、遠く離れてではない、あなたが面と向かって、あなたの手を持ってその敵を祝福しなさい。これがパウロがここで進めている教えの内容なんです。この12章の最後に差し掛かり、パウロはこの後半部分で語り続けてきた苦しみを与えるものとの関係について、迫害するものとの関係について、より一層具体的な進めへと進んでいくんです。ローマ帝国にある、その首都にあるローマの教会の人々、やがてローマの教会にいたクリスチャンたちは、この迫害、敵、迫害する者、敵という存在、その存在に具体的に直面していくことになります。私たちには到底知り得ないその迫害の過酷さの中で、パウロのこの言葉はますますの力強さを持って、そのクリスチャンたちの間に浸透していったんです。しかし私たちがですね、この一つ一つの教えを前にするときに、この19節20節の教えを前にするときに、先ほども申し上げましたけれども、正直な言葉はまた不可能なことをパウロは書いたという思いなんです。不可能の度合いはますます深まり、私たちはこのような教えの前にため息をつくしかない。いや、この19節から20節のみならず、12章全体の命令や進めの一つ一つを自分自身に当てはめていくときに、どうでしょうか。一つ一つ当てはめていってみたいと思うんです。あなたは与えられた賜物を持って互いに心から使い合っていますか。あなたの愛には偽りがないでしょうか。兄弟愛を持って心から互いに愛し合っていると言えるでしょうか。尊敬を持って、人を尊敬することにおいて自分は相手よりも勝っていると言えるでしょうか。勤勉で怠らずに霊に燃え主に仕えていますと、そのように言うことができるでしょうか。どんな困難の中にあっても望みを抱いて喜んで絶えず祈りに励んでいるでしょうか。あなたは生徒の必要を共に分かち合い旅人をもてなしているでしょうか。あなたを迫害する者、害を与える者を祝福しているでしょうか。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣いているでしょうか。その障害となる自分を高ぶる思い、自分を高めてしまう思い、高ぶりの思いを持たずにいられるでしょうか。抜けられた悪に対して、悪意に対して、その悪を報いることをせずに、全ての人の前で良いと思うことを図っているでしょうか。自分に関することにおいて、できる限り全ての人と平和を保っているでしょうか。私たちは変化のうちを歩んでいます。作り変えられる歩みを続けています。でもですね、このように言いますと、多くの方が 自分は全然変えられていない、成長していないと後ろめたさを感じて肩を落とされるかもしれないと思うのです。全然成長していないとは言えずとも、10年前の自分を思い出すときに、あの時に悩んでいたこと、あの時葛藤を覚えていたこと、戦っていたこと、20年前の自分が苦しんでいたこと、そのことを思い出すときに、今この時点での自分はどうか、その葛藤から苦しみから本当に解放されていると言えるのだろうか、解決が与えられたと言えるのだろうか、それを乗り越えたと言えるか。自分という存在に目を向けていくときに、愛も変わらず変えられていない、取り扱われていないように思える自分の足りなさが目につきます。こんな自分に神様は愛想を尽かしてしまうのではないかと心配になってしまう。これは自分という存在と自分の信仰と真摯に向き合うならば誰もが直面する問題ではないかと思うのです。私の成長とは一体どこにあるのか。作り変えられていないように思える自分。けれどもここで、これも繰り返しになるかもしれませんけれども、不可能を可能にするのはということを続けて、今日の2番目の点でお話をしていきたいと思います。不可能を可能にするのは、不可能を可能にするために必要なこと、まず挙げたいのは、それは時間ということです。変化には時間が必要ということです。12章の2節、先ほどもこの最後の部分は直訳をしますと、心の一心によって自分を変えられなさいと訳せるとお話をしました。そしてさらに詳しく訳すならば、変えられ続けなさい、変え続けていただきなさい、変えられ続けなさい、そのように訳せると申し上げました。この変えられ続けるという言葉の続ける、変えられ続けるということが意味をするのは、一度に全てが変わるわけではないということです。誰もが自分自身の足りなさや欠けや、またどうにかしたい自分のこの部分、そのようなものと向き合うときに、劇的にこれを変えてほしい、劇的な変化を期待するものです。しかし主が私たちを取り扱い変えられる方法は、多くの場合そうではないんです。劇的な変化、瞬時に変えられるというような、そのような方法ではないんです。私たちの成長とは、自分の見た目であるいは感覚でそんなに簡単に判断できるものではありません。私たちの体を構成する細胞というのはですね、日々死に生まれということを繰り返しているそうです。でも目を閉じてですね、ちょっとこう自分の肉体を探っているときに、内側を探っているときに、ああ今私の細胞は新しくなったとですね、そのように気づける人はいないわけです。私たちのこの内なる人、魂の変革というこの神様の働きも、私たち自身が気づかないような形で時間をかけて続けられているものということができるかもしれません。そしてこれは私たちのこの地上の生涯を通して続けられるものということができます。もちろんその過程で突然のですね、大変な経験をしたり、大きなですね、何か奉仕を担ったりと、特別な刺激によって目が開かれるという経験をして、ぐんとですね、成長を促されることがあります。これもまた確かに主からの恵みです。でも同時にそのような特別な経験も織り交ぜられながら、あえて私は、私たちの成長のベースはあくまでもこの日々の日常を通して持ち続ける神、そして人との関わりの中にあると言いたいと思うんです。私たちの成長のベースはあくまでも日々の日常を通して持ち続ける神との、そして人との関わりの中にあると 申し上げたいと思います。私たちに与えられる変化には信仰の歩みという時間が必要です。そしてもちろんそれは、昨年の秋に私は初めて岩泉の龍泉堂に行ってきましたけれども、まあ、立ち並ぶですね、こう鍾乳洞の、なんて言うんでしょうね、鍾乳石、柱がたくさんありました。そこに書かれていることで驚いたことには、その柱というものが、数百年、数千年、場合によってはその数字が正確かわかりませんけれども、数万年かけて出来上がったというものなんですね。もちろん私たちの目にはわからないけれども、しかし確かに変化が加えられていて、そして柱になっていく、あの鍾乳洞。けれども、私たちのこの変化というのは、放っておいたらば自然にということでは決してないんです。鍾乳洞のように自然に放っておいたらということではないんです。私たちが変化のために、変化するために、変えられるために必要なこと、それは、時間に加えて、私たちが持つこの魂、霊の命、この霊の命が死んだものではなく、生きているものであるとするならば、必要なものは、神との関わり、そして、さらに言うならば、神の愛です。私たちのこの脈動するですね、霊の命は、神との関わりの中で、そして人との関わりの中でこそ、変化と成長を促されていくものです。この間3歳になった息子のですね、誕生直前の緊張をしばしば思い出すんです。予定日2週間前に突然医者に言われたのが、へその緒を通して酸素と栄養が十分に届いていないために、お腹の中で成長が止まっているということでした。胎児にとってはですね、お母さんと自分とをつなぐへその緒はまさに命綱ですよね。文字通りの命綱、ライフラインと言えるものです。この命綱を通して赤ちゃんはお母さんとつながっていて、そして生き、成長し続けることができるわけです。必要な栄養、また酸素をこのへその緒を通して、命綱を通して、絶えず受けることができるわけです。私たちの信仰にとって、あなたの信仰にとって、霊の命にとって最も重要なライフライン、命綱とは、主なる神との関わりです。あなたの主、主なる神との関わりです。より具体的に言うならば、それは、あなたに伝えられた福音、そして御言葉を通して明らかにされている神の愛、あなたに対して絶えることなく向けられている神の愛を受け取り続けるということです。賭けだらけで失敗ばかりにもかかわらず、成長していないように思えるそんな信仰者でありながら、その賭けや失敗や足りなさをもすべて受け止めて、決して見捨てることなく、愛想を尽かすことなく、ご自身の愛を明らかにしてくださり、取り扱い、どこまでもどこまでも関わり続けてくださる。主なる神、父なる神の愛を覚え続けることこそが、あなたの信仰にとって絶対に不可欠なライフライン、命綱なんです。私たちの生まれながらの罪ゆえの不完全さは当たり前なんです。罪ゆえの失敗も、罪ゆえに犯してしまう失敗も当たり前なんです。でも、許された罪人として私たちは時間をかけて日々、神様の耐えることのないその忍耐のゆえに作り変えられていくんです。作り変えられ続けていくんです。今日のこのローマ人への手紙の12章の19節から21節までのこの19節最初の冒頭の部分で、パウロはこのローマの教会にいた兄弟姉妹に対して、人々に対して何と呼びかけているでしょうか。愛する人たち、 愛する人たち、そのように呼びかけるんです。この言葉はもちろんパウロのローマの兄弟姉妹に対する親愛の情を表す言葉です。パウロ自身のですね、溢れる思い、まだ実はパウロはこの手紙を書いた時にローマの教会の人々に会ったことはないんです。でもローマに誕生した教会のことを、そしてそこに救われて集まっている人々のことを伝え聞いたパウロの思いはもうローマに向いて向いて、そして思わずその親愛の情がこの愛する人たちという言葉に現れています。けれども同時にこの言葉にはもう一つの意味が込められています。それは愛されている人たちという意味です。愛されている人たち、つまり神が愛する人たち、私の愛だけではない、神が愛する人たち。パウロ自身も自分が今書き記しているこの教えの一つ一つが本来実行するのは不可能なことをよく知っていたんです。パウロは自分のことを棚に上げてただの理想論をここに書き連ねているわけではないんです。この時代パウロほど迫害を受けた者はいませんでした。かつてはパウロほど迫害をクリスチャンに対して与えた者はいませんでしたけれども、この手紙を書いた時点でこの使徒パウロほどこの時代迫害を受けていた者はいませんでした。ユダヤ人からの迫害、そして異邦人からの迫害、命の危険に何度もさらされる中で、彼自身が日々自分を迫害する者、敵による苦しみの中に置かれていたんです。パウロのうちにも自らの手で機会が与えられるならば復讐をしたいという思い、呪いたいという思い、自分以上の苦しみを与えたいという思い、誘惑は渦巻いていたはずです。その誘惑の根深さに強さに彼自身が直面しながら、でも彼はそのような憎しみや怒りに自分を支配させない方法も確かに知っていたんです。それがこの愛する人たちという呼びかけには込められているんです。あなた方は神の愛をその身に受けている人たち、憎しみに恨みに怒りに自分の身を任せてはいけない。どのような憎しみ恨み怒りをも包み込み、主の愛にこそ自分自身を任せていきなさい。もちろんそれは無理やり自分の感情を押し殺して我慢をするということではありません。自分の感情をないものとして我慢をしなさいという勧めでは決してないんです。パウロはここで2つの旧約聖書の言葉を引用しています。1つがこの19節の最後にあります、鍵括弧の中に書かれている言葉です。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われる。そしてもう1つは20節の一番後半部分です。20節の後半部分、そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。19節の方は申命記から、そして20節は箴言の言葉からです。何かこの旧約聖書の引用の方法を見ますと、復讐は私、つまり神のすることである、神が報いをする、そして自分の敵に食べさせること、飲ませることによって頭に燃える炭火を積む、とんでもないことですよね。頭に燃える炭火を積む、この引用そのまま読みますと、この引用をそのまま読みますと、まるでですね、復讐は私のすることがつくことであるという神様に対して、さあ神様、あなたが私に代わって早く復讐をしてください、そのようなですね、攻撃的な言葉にも思えてしまいます。でもそうでは決してないんです。復讐は私のすることである、 これは、すべてをご存知の裁き主である主がおられるということを認めるということなんです。すべてを知る主がおられる。もちろんそのすべてというのは、その状況であり、また私のすべての感情、痛みも苦しみも怒りも恨みも、そのすべてを知っていてくださる主がおられる。この主との交わりの中で、主にお委ねしていく。まことの裁き主である、決して謝ることのない裁き主である主にすべてをお委ねしていくことができるということ。そして、この後半部分の彼の頭に燃える炭火を積むことになる。この解釈をめぐっては、いろいろな意見があるんです。文字通り、そのことによってもっと後には彼を苦しめることができるんだ。というですね、そういう解釈をする人もいるんです。でも、有力なものはそうではないんです。多くの仲介者たちは、研究者たちは、それは文脈とは合わないと。いや、むしろ、この頭に燃える炭火を積むということは、恥ずかしさの中に置くということ。さらに進めて言うならば、悔い改めの機会を与えるということ。何かですね、自分に対して害を加えた相手に対して、同じ害を加えていくならば、その相手は悔い改めることはないんです。裁判の後の会見でしばしば耳にする、同じ苦しみを、それ以上の苦しみを、そのような被害者や遺族たちの言葉けれども、その向けられる苦しみ、与えられる苦しみによっては悔い改めへと導かれることはないんです。そうではなく、敵が飢えるときに彼に食べさせる、乾いたときに彼に飲ませるという、考えられないような愛の行為によって、あなた方はあなた方の敵に対しても悔い改めの機会を与えることができる。そのような意味でパウロはこの箴言の御言葉をここに引用していると思います。今朝礼拝を捧げています皆さん、お一人お一人のうちにも取り扱われていない思いがないでしょうか。祝福ではない破滅を願う思い、与えられた悪に対して同じような悪を報いたいと思う願い、思い、復讐をしたいという思い、敵が飢えるとき、乾くときに憐れみではなく当然の報いだと、いい君だと、そのように思ってしまう思い、すべての思いをご存知の主が、あなたのその痛みや怒り、憎しみをも、あなたを愛するその愛のうちに受け止め、包み込み、あなたのその許せない思いを許しへと変え、あなたを愛するものへと変えてくださいますよ。不可能を可能にするのは神との関わり、そしてその中で知る神の愛、またその愛を知ることによって具体的に祝福を与える、その器として与えられていく人との関わりです。さあ、そして今日の最後、第3番目の点ですけれども、善をもって悪に打ち勝ちなさいということについて短くお話をします。書き続けられてきたパウロによるこのローマ人への手紙12章の教えは、最後にこれ以上ないほど力強い命令へとたどり着きます。ご一緒に最後の21節をお読みしたいと思います。ローマ人への手紙の12章の21節、はい、悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。この命令を書き送ったその時、筆を進めたその時、 パウロが思い浮かべていたのは模範とすべき使徒としての自分自身の姿だったのでしょうか。ここの言葉に重ねていたのは模範とすべき使徒としての自分自身の姿であったのか。いや、そうではないはずです。この簡潔なけれども力強いパウロのこの最後の言葉からはイエス・キリストの姿が浮かび上がるんです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。悪に負けることなく善をもって完全に悪に打ち勝たれたお方、それは私たちの主イエス・キリストただ一人です。お一人です。来週は受難週を迎えようとしています。2000年前にイエス・キリストが十字架につけられた、その十字架へと向かう道をたどる受難週をいよいよ来週を迎えようとしています。イエス様が十字架に至るまでに受けられた痛み、あざけり、罵り、神との断絶という恐怖、人から向けられるありとあらゆる罪による悪意を、そして悪の行為を真っ向からその身で受け止められて、決して悪に対して悪を返すことなく、もちろんイエス・キリストの手は、もしその手を振るうならば、神の義の裁きをもたらすことはその場であってもできたはずです。しかしイエス様はそうはされずに、その手を釘に打ちつけられたまま、腕を振るうことはなく、その悪を真っ向からその身で受け止められました。黙して、いやそれどころか祝福を祈りながら、身代わりの死、贖いを成し遂げられた、これこそが、善をもって悪に打ち勝ったその最大の現れです。このイエス様を十字架へと追いやったのは誰だったのでしょうか。2000年前に生きたイエス様の周辺に生きた人々、いやそれだけではなく、それは私でありあなたではないでしょうか。神に作られたものでありながら、この神を認めようともせずに、自分を中心とした歩みを続けて、この神に栄光を競そうともせずに、神が作られた自分自身を傷つけ、そして神が作られた隣人を傷つけ、無関心を装い、神に敵対し続けてきたあなたではないでしょうか。イエス・キリストを十字架につけたのは。20節は命じるんです。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。神に敵対していたはずのあなたが飢えた時に食べさせてくれたのは、乾いた時に飲ませてくれたのは一体誰だったのでしょうか。あなたの主イエス・キリストこそが、あなたの魂の上渇きに目を留め、あなたを憐れみ、愛を持って包み込み、救いへと導かれ、いや今も決して諦めることのない永遠の愛を持ってご自身との、そして父なる神との関わりへと招き続け、私たちをその愛によって変え続けてくださるお方、それがあなたの主イエス・キリストです。この年度最後の礼拝です。神があなたに対して向けられるこの言葉を胸に刻みつけて、新しい年度へとその歩みを歩み出していきたいと思います。愛する人たち、悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。私たちが歩み出すまた新しい年度、さまざまな戦いがあります。自分自身の内にある罪との戦い、また向けられる悪との戦い。しかし、この世と調子を合わせてはいけません。私たちのために完全な形で善をもって悪に打ち勝たれたお方がおられます。そのお方が愛してやまないあなたを通して、主が与えようとしておられる祝福が、そして許しが あなたの関わるすべての人にもたらされていきますように、一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。変わらないように思える私、欠け足りなさを覚え続ける私を許しくださいけれども、そんな私をも決して諦めることなく、ご自身との関わりへと招き続けてくださることを心から感謝いたします。イエス・キリストが約2000年前にこの日本からも遠く離れたイスラエルの地でエルサレムで示された善をもって悪に打ち勝たれた姿、その十字架にはすべての人類の罪がすべて負わされていました。イエス・キリストは十字架上で死に、キリスト死へと追いやった人々はこれですべてが終わったと思いました。しかし主はむしろそこからすべてを始められました。このイエス・キリストの十字架によって自分自身の罪が贖われたという人々を、そのように信じる人々を通してエルサレムから地中海全域に、2000年の歳月をかけてあなたはその許しに生きる、その生き方を、神に変えられ続けるその生き方を世界中へと届けられました。私たちにもその福音が届けられています。この盛岡の地で私たちは今日も私たちを変えてくださる主を礼拝しました。また新しく旅立っていく方々は新しい地にあっても変わることなく主を礼拝していきます。主よ、どうか私たちを憐れんでください。そして日々あなたとの交わりの中に、あなたが私たちを愛してやまず忍耐をもって絶えず導き作り変えてくださるお方であることを信じる信仰へと導いてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。 アーメン。